9人が調整を問う。三好未来、ぬくい久男。千曲沢東地区の環境整備について。企業誘致、留置のためにも早急に整備の実施を。千曲沢東地区内の道路環境をどう捉えていますか？
道路交通課長、この地区は軟弱地盤を埋め立てた造成地で、道路や歩道の傷みが進んでいる状況です。
今後の修繕計画はどうなっていますか？
道路交通課長、千曲沢東地区の埋設管の敷設替え工事計画が、平成27年度から平成33年度まで計画されており、その計画に合わせて予算の範囲内で修繕工事を実施していきたいと考えています。
遊水池管理について現状をどう捉えていますか？
上下水道課長、第一調整池には約1200立方メートル、第二調整池公園下には約700立方メートルの堆積物が堆積している状態です。
遊水池としての機能を十分に果たしていますか？
上下水道課長、第一調整池は半分ぐらい機能していると思われます。
今後の管理計画はどうなっていますか？
上下水道課長、毎年予算要望をしてきたが叶わずにいました。平成27年度は予算承認をいただいているので、浚渫工事を行い、堆積物除去ができると思われます。
三好町名誉町民の選定方法はどうなっていますか？
秘書広報室長、条例にあるように、町長が推薦し、町議会の同意を得て選定するものであります。平成22年の時は、名誉町民選考委員会を設置し、町長の諮問により検討がされ、答申を受けて議会に上呈されました。
前回の授与より5年が経過し、平成27年度は、調整施行45周年の記念すべき年でもあるので、町内に対象者がいるのかも含めて検討するべきではないですか？
秘書広報課長、選考委員会は常設ではなく、町長の発議により検討され答申を得るものであり、町長によって委員会が設置されるものであります。
公明党、岩城恵子、残地処分の有効活用について、ポケットパークやベンチの設置を、都市計画道路にある藤久保ロック内の残地にポケットパークやお年寄りが休めるベンチを設置してはどうでしょうか。
財務課長、自主財源確保のため売却を進めていますが、有効利用の面では理解できるので、住民の意見も聞き慎重に検討したいと思っています。
住民の命を守る対策を。女性のがん検診の無料クーポンが配布されていますが、受診率が低い状態です。乳がんや増加傾向にある前立腺がんも、いつでも受診できるよう、集団検診から個別検診はできませんか？
保健センター長、東入間医師会とさらに協議していきたいです。
生活習慣病予防と受診率向上のため、最近、身近なコンビニを利用したコンビニ健康診断が注目を集めていますが、三好町でも実施してはどうですか？
住民課長、現在特定健診を行っていますが、若い世代への効果も考え、コンビニ健診も検討していきます。
戦後70年の平和事業は、三好町の比較平和都市宣言は、教育現場でどのように取り扱っていますか？
学校教育課長、平和を願える事業として取り組んでいますが、さらに周知し、指導計画を考えていきたいです。
8月の一定期間を平和推進月間とし、平和事業を企画してはどうでしょうか？
総務課長、図書館では図書コーナーで戦争と平和をテーマに展示していますが、県の平和資料館から写真パネルなどを借用し、展示会などを考えていきたいと思います。
その他の質問。1、 放射能汚染対策の取り組みは、2、高齢者肺炎球菌ワクチン助成の継続は、3、平和教育の取り組みについて。石田豊樹、認知症の対応策は大丈夫か。いつまでも住み続けられる三芳町に。65歳以上の高齢者の約4人に1人が認知症やその予備軍と言われる昨今、社会の理解を深めるための活動は行っていますか。
健康増進課長、認知症の普及啓発で年に1回講演会を実施、また認知症サポーター養成講座を行い、住民に理解を深めています。
認知症発症予防策としての啓蒙活動は行っていますか。
健康増進課長、人とのコミュニケーションや体を動かすことが予防につながると考え、高齢者を対象に芋っこ体操を行っています。
認知症への対応にあたり、町長の考えはいかがですか。
町長、超高齢化が進む中で認知症者も増加し、いかに対応していくか大きな政策課題となっており、一歩先んじて何らかの手を打つという強い意志と、この問題を社会全体で共有していくことが大事です。国の諸策に基づき、認知症への理解を深めるための普及啓発、そして認知症の様態に応じた適時適切な医療や介護士の提供、若年性認知症施策の強化、認知症介護者への支援など、町では追いついていない点も多々あります。今後できることをしっかり遂行し、認知症になっても自分の意思が尊重され、住み慣れた地域にいつまでも自分らしく生きられる環境をしっかり作っていきたいです。
新ゴミ処理施設の平成28年度稼働開始の状況はいかがですか。
環境課長、現行の分別、収集、運搬体制を維持しながら、町民の不利益にならないよう協議を進めています。また、家庭系粗大ごみの有料化については、両市町の間で実施に向けて協議しています。
路上喫煙の禁止、ゴミのポイ捨て禁止などの条例化はどうなっていますか。
環境課長、仮称三芳町をきれいにする条例として制定に向け検討中です。
日本共産党吉村光子、下水道使用料の値上げはするべきでない。地域で作る自然エネルギーの普及、下水道使用料の改定について、下水道審議会で議論されているが、値上げの諮問の理由は何か。
上下水道課長、1、長い間値上げをしていません。2、一般会計が厳しいので繰り入れ金を減らすためです。
次回の下水道審議会はいつ開会しますか。
上下水道課長、4月末から5月中旬頃と考えています。
一般会計からの繰り入れ金は3億2000万円や2億9000万円でした。平成26年度の予算では2億5100万円、平成27年度は2億2500万円と2600万円の減となっています。一般会計からの繰入金を前のように2億9000万円にすると値上げの必要はないのではないですか。
上下水道課長、そのように思います。
ふれあいセンターの存続を、ふれあいセンターの存続についての考え方はいかがですか。
福祉課長、民間の施設を借りての使用を考えています。現在調整中です。
調整がうまくいかないときは新施設の建設も考えるべきではないですか。
町長、そのような場合もあります。
地域で作る自然エネルギーの普及、農地や平地林を生かした小風力発電の研究や薪ストーブの普及を進めるとともに、自然エネルギーを地域資源と位置づけ、市民・地域主体による普及で地域発展を図ろうとする理念に基づく条例制定をしてはいかがですか。
政策推進室長、農家をはじめ地域より機運が高まれば、その中で条例制定を目指していきたいと思います。
その他の質問、家庭のゴミ出しの支援をするべきではないか。日本共産党杉本茂、国保広域化で国保税値上げに影響か、エコミュージアム構想の研究を。国は国民健康保険制度を平成30年より都道府県単位にしようとしています。狙いは保険料の値上げ、収納率向上、医療費適正化です。三芳町では今年も拠出金が交付金を上回っていますが、本格的な広域化では同じように県が決める分布金を市町村国保から出し合う共同運営となりますが、保険税値上げになりませんか。
住民課長、今年は財政調整交付金が県から来ており賄えます。今後は分布金の計算方式が未定なので影響は分かりません。
国からの支出金が10年前より1割以上減らされています。強力に増額を求め、町も保険料軽減対策を続けるべきではないでしょうか。
住民課長、全国知事会への回答では3400億円の国の支援が約束されたとのこと。一般会計からの繰り入れは財政に要求します。
若者への家賃補助制度は、群馬県内の自治体では若者の定住政策として家賃補助、住宅取得費補助、リフォーム助成、家具購入補助などを実施しています。三芳町ではどうですか。
政策推進室長、地方創生事業の中で若者などによる子育て懇談会を行う予定です。ニーズを把握したいと考えています。
エコミュージアム構想、三芳町には三留め開拓地割をはじめ多くの歴史文化財が点在しています。特産品直売所、体験農場、アスレチックなど設置し、一日中家族で自然体験できる自然博物館を作れるのは県内でも三芳町だけです。ぜひ研究をしてください。
政策推進室長、以前に研究したことがあるようです。交流人口を増やし町の魅力を伝える点でも有効です。
日本共産党増田真澄、子育て支援策は町に合った計画を、町民の住みやすい町を目指して。食育は人間形成に欠かせないものですが、食育推進計画の進行状況の確認や評価などはいかがですか。
保健センター長、第3次食育推進計画の中に掲載する予定です。
給食やアレルギー対策などで問題が起きた場合には、三芳町食育推進栄養連絡会で検討されるのですか。
保健センター長、情報の収集、共有、発信を含めしっかり行っていきます。
保育の充実について、子ども・子育て支援新制度により、既存の保育所児童で、保育時間などの変わった保護者はいますか。
子ども支援課長、大きく利用の変わった児童はいません。
2月1日現在の待機児童は低年齢児が15人とのことですが、過去3年間の同時期の待機児童はもっと多いです。なぜ今年は減少したと考えますか。
子ども支援課長、県の方針に従って育児休暇中の児童は待機児童の数に加えなかったためです。
育児休暇取得者はここ数年で倍増しています。仕事に復帰するために育児休暇を利用しています。しかしこれでは町の本当の待機児童数は分からず、正確な保育の必要量が出せないのではないですか。
子ども支援課長、今後は町として育児休暇取得者の数も把握していきたいです。
一休みベンチの設置は、計画道路沿いで三芳町所有の昭和基地に ベンチを設置し、お年寄りや皆さんに便利に使ってもらってはいかがですか。
財務課長、売却を考え、その後地域の方と協議して考えていきたいです。
公明党小松慎介、平成27年夏にプレミアム商品券の発行が決定。地方創生交付金を活用して魅力ある町に、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ人口の過度の集中を是正するため、引っ越し奨励金や妊産婦歯科検診費助成などを実施し、地方移住の促進を図ってはいかがですか。
政策推進室長、今以上に就労対策、子育て支援、住宅支援対策などを実施していく必要があります。町の状況を鑑み、検討していきます。
地域おこし協力隊などを活用して、若者雇用、安住促進を行ってはいかがですか。
政策推進室長、非常に重要と認識しています。若者雇用創出、定着化に向け努力します。
プレミアム付き商品券の発行は実施されますか。
政策推進室長、プレミアム率 30% で平成27年夏頃に発行する予定です。
道路行政について、エスコ事業を活用し防犯灯の LED 化をしてはいかがですか。
道路交通課長、事業実績がなく調査研究中です。
一個一等運動の推進はいかがですか。
自治安心課長、機会があれば区長会などで紹介し、効果や課題を探っていきたいです。
支柱のある標識などが根腐れによって転倒する事故が全国的に発生しています。三芳町も点検すべきではないですか。
道路交通課長、平成25年9月に一斉点検を実施しました。今後も定期的に行っていきます。
県道の歩道に児童を守る防護柵を設置してはいかがでしょうか。
道路交通課長、川越県道整備事務所と協議します。
アイサポートについて、音声案内付き歩行者信号機やエスコートゾーンを設置してはいかがですか。
福祉課長、重要な装置と考えます。今後信号機の設置や協議が行われる際に担当部署と検討していきます。
公共施設などに高さの低い自動販売機を設置してはいかがでしょうか。
福祉課長、検討します。
三芳未来、井田和弘、つながりで作る災害に強いまちづくり、さらなる防災意識向上を目指して、10月に行われた地域連携避難訓練の成果はいかがでしたか。
自治安心課長、参加者の気づきの中から防災課題の抽出が始まったことや、顔の見える関係づくりができたと思います。
物資など備蓄は十分ですか。
自治安心課長、食料については確保できています。飲料水は増強を図っていきたいです。
児童生徒と地域住民の合同避難訓練を考えてはいかがですか。
学校教育課長、関係機関と連携して検討していきたい考えです。
学校での防災教育はどうなっていますか。
学校教育課長、避難訓練や特別活動などの授業を通じて防災教育を行っています。
具体的な開かれた学校づくりの活動は行われていますか。
学校教育課長、学校応援団などでの協力をはじめ、さまざまな場面で地域との連携を図っています。
地域の人、特に高齢者との交流はありますか。
学校教育課長、学校行事に招待したり、サークル活動に参加させてもらったりしています。
防災機能としての畑、雑木林の活用はどうなっていますか。
観光産業課長、三好の農業には多様な役割があり、 都市住民との交流を持続的に行い、いざという時のために対応していきたいです。
スマートインターチェンジ周辺に町独自の防災拠点を作ってはいかがでしょうか。
政策推進室長、仮称バザールにぎわい公園を検討する中で、そのような機能も考えていきたいと思っています。
災害に強い町、災害が少ない町を PR してはいかがですか。
政策推進室長、定住人口の増加や企業誘致において重要な要素であり、特に企業誘致においては有効であると考えています。
久保健二、社会資本整備を第一に考えた町づくり、町内全域不満のない公共交通の充実、幹線5号線の道路拡幅、歩道整備の進捗状況はどうなっていますか。
道路交通課長、今のところ計画はありませんが、交通安全対策として地権者に協力をお願いしたいです。
三好スマートインターチェンジのフルインター化の計画が進んでいる中、幹線15号線の歩道整備の進捗状況はどうなっていますか。
道路交通課長、現在道路幅員が6メートルしかないため歩道設置は難しいです。歩行者の安全対策として路面標示などの設置をしたいです。
駅からの鶴瀬西通り線が国道までの拡幅工事が完了した際、交差点改良に伴い国道より西側の藤久保第五区集会所前を通る幹線19号線の交通量が増えることが予想され懸念していますが、計画はどうなっていますか。
道路交通課長、国道254号から30メートルは滞留場所として幅員 6.4 メートルで拡幅整備します。この先の事業計画は今のところありませんが、将来的にはご指摘のように三好町全体を考えた計画が必要と感じています。都市計画課長、鶴瀬駅西通り線の全線改正により、ご指摘の通り交通量も増えると予想されるため、国道から幹線5号線まで道路整備を行うべきと感じています。
以前から要望している藤久保小学校付近の信号が未だに設置されるめどが立っていないのが現状ですが、危険箇所回避のため信号がつくまでの間だけでも通学路の変更などを考えるべきではないでしょうか。
学校教育課長、学校側と協議し対応したいと思っています。
デマンド交通について、3ヶ月の試行運転を終えて利用者・非利用者のアンケート調査後、本格運行に向けての改善点はありましたか。
政策秘書室長、利用日・利用時間・共通条項上、費用対効果について改善します。
議会活動日誌、2月3日議会運営委員会、5日平成27年入間東部地区消防組合議会第1回臨時会、6日厚生文教常任委員会所管事務調査、厚生文教常任委員会、10日埼玉県町村長町村議会制服議長合同研修会、13日入間郡町村議会議長会、三好町議員定数適正化検討特別委員会、17日全員協議会、18日議会運営委員会、19日総務常任委員会、25日から3月23日第2回定例会、25日総務常任委員会、26日埼玉県町村議会議長会平成26年度定期総会、3月3日議会運営委員会、6日全員協議会、総務常任委員会、9日三好町議員定数適正化検討特別委員会、11日議会運営委員会、12日13日 15日から18日、予算特別委員会、15日は休日議会、18日、議会改革推進特別委員会、19日、入間東部地区消防組合議会議会運営委員会、入間東部地区衛生組合議会議会運営委員会、議会広報校長常任委員会、20日、全員協議会、議会運営委員会、23日、議会運営委員会、25日、入間東部地区消防組合議会第1回定例会、入間東部地区衛生組合議会第1回定例会、31日、議会広報校長常任委員会、4月6日、埼玉県町村議会議長会制服会長会、埼玉県町村議会議長会役員会、8日、議会広報校長常任委員会、以上です。